ッパー明日を考える30分。この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。私たちは龍谷大学政策学部の深尾ゼミナールです。ゼミでは NPO や持続可能な社会づくりについて学んでいます。ゼミ活動の一環で京都府の宇治市、京都市、笠置町に活動の拠点を置いた3回生が3班に分かれ、地域の課題について調査していきます。また今年度は全体活動として千葉県白井市にも拠点を置き、調査を進めていきます。そこで学んだことをそれぞれの視点で切り取り、ラジオを通じて皆さんに伝えていこうと思います。今回ラジオをお送りするメンバーは亮太郎と
太陽と
中筋と
京香でお送りします。
よろしくお願いします。
お願いします。
さあ、本日の司会進行は亮太郎が務めさせていただきます。どうぞよろしくお願いします。
はい、
お願いします。
司会進行は2回目ということで、
はい、
初回より落ち着いてできればというところなんですけれども、まあ、おそらく噛みまくるのでそこはご愛嬌ということでお願いします。
お願いします。
頑張っていきましょう。
はい、じゃあ早速前半のフリートークから始めていきたいと思います。
はい、
ズバリテーマは14期生との顔合わせについてです。先週の金曜日に僕たち13期生の後輩にあたる14期生との初の顔合わせがあったわけなんですけど、
はい、
皆さん感想とかなんかお願いします
感想、まず何から始めたっけ、あの集まって、なんか、まあ、14期生の子と、まあ、13期生と、まあ、私たちの1個上の12期生と一緒に、あの、まあ、班に分かれてなんか出し物じゃないですけど、自己紹介だったり、なんか遊んだりもしたんですけど、何やったっけ。
まずは、14期生の、まあ、簡単なプロフィールの紹介から、
あ、自己紹介してくれたな、
面白かったなあれ
美晴ちゃんがな
ちょっと
ちょっと名前をちょっと間違えてたけど、
そういろいろあって
面白かった。
その後はハーっていうゲーム、龍太郎くん考えてくれたやつか、
僕が考えたハーって、
あれも最高やった。
あれ面白かったな
みんなに簡単にセリフを言ってもらって、そのセリフの、感情を読み取ってもらう、
どういう種類のやつなんかを当ててもらうっていう感じで、
怒っている時のハーなのか、悲しんでいる時のハーなのかみたいな、当ててもらうっていうゲームをしましたね。
ハーじゃなくて好きなバージョンもあって、スジちゃんが
あれもう本当に恥ずかしかっため
っちゃ可愛かった。
いやだ、
いやあれは貴重映像、
あれは貴重やったな。
黒歴史なんでみんなの記憶から抹殺して
みんなキュンキュンしました。
これからもね、見返していきたいと、はい思ってます。
え、動画あるの？
キーちゃんがちゃんと撮ってくれてて、
すごい、
おーナイスって思って
見せてください。
あれはね、あれはまた見たいです。
また見よう。
また見たいです
じゃあもうおのおの楽しめたということで、よかったです。
楽しかったね、あのゲーム。次何した？
なんか紐を、
そう、手つないで、
右端っていうか何人か並んで手つないで、もう端っこの人からなんか輪っかみたいなのを
そうやね、
くぐって、もう一番くぐってってくぐってってでして一番端の人までくぐれたら勝ちみたいな、
一番早いとこが勝ちみたいな、
つないでる手をいかに離さないかっていうですけど、もうこの年になって手をつなぐなんて経験ね、
なんか
気恥ずかしいよ。
まあね、でもいろんな意味でやっぱ交流、最初のね、1回生との2回生との距離を縮められたということで、すごい楽しかったですね、このゲームは。
で最後やが、太陽が考えてくれた。
そうやな、最後はもうシンプルにクイズみたいな感じだったんやけどなんか時間なさすぎて
そう
もうなんかもう残りクイズ出した瞬間、みんな10秒で考えてくださいとか言ってめちゃくちゃ巻いて終わらしましたね、あれは。
あのクイズの内容っていうのは、太陽が、僕たち13期生に当日になんかバッと考えてやってくれたかな、
あ、一応2日前ぐらいに LINE で聞いてって感じで、4択にして選んでもらって
とか、あ、なるほど、
いう感じでしたね。
結構凝ってたよね、スライドとか。
ちょっと恥ずかしいんですけど
13期生のみんなの写真を切り抜いて
そう、でもそうだよな、一番時間短い巻きで行ったからな、やっぱスライド味わってほしかったですね。はい、
まあ、その2回生目線やと誰が3回生で誰が4回生なのかっていう区別がね、まあ、初めましての時だと分かりにくいと思うから、うん、いや、あのパワーボールナイスやった、
ありがとうございます。嬉しいです。
じゃあ次のね、これは僕が個人的に聞きたいことに移るんですけど、去年の自分たちの顔合わせのことって何か覚えてたりしますか？何が楽しかったとか、まあ、お互いの初対面、第一印象とかあったら聞いていきたいです。
どうやろう、俺この中やったら、りょうかちゃんは一緒の班やったよ。
あ、そう、一緒の班やった。
そう、一緒の班やった。
そうか、そっか、
そうそう、
やからまあ覚えているけど、りょうたろうとすじちゃんはまあ班ちゃうかったし、
まあそうやな、
まあ喋らへんなって感じで、
これもう覚えてないな、
覚えてない
ない
や、あのね、僕は同じ班に地下プロジェクトのきんに君がいたんですけど、もうインパクトが強すぎて、
強かったな
最初から濃いやつおったから
濃いやつな、
濃いやつおったから
おったな、濃かったわ、
あんまりね他のこの印象はなかったか
え、どうやって、やっぱ周りにさ、濃い子がおったら、ちょっと自分やばいんちゃうんかとか思わんかった？
そう、あのね、なんかうちの代って結構個性のある子が多いイメージが僕は強いんですけど、なんか自分で自分の個性が濃いとはあんま思ったことがないから、何かちょっと面白いことしないと先輩に覚えてもらえないんじゃないかみたいなちょっとした緊張感味わった顔合わせでしたね
ちょっと焦るせやんな、周りにおったら。スジちゃんとかどんな印象やった？
私、顔合わせの記憶が本当になくて。お
マジで
なんかあの自己紹介、まあ、去年も同じように前に立って、その自己紹介しましょうみたいな時があったの、その時の記憶と、あと、まあ、なんか1回目か2回目かのなんかゲームした時にイントロクイズか何かやって、
それは覚えてるわ、
りょうたくんが無双してたっていうのがすごく印象にあって、それくらいしかちょっと誰のファンやったとかが全然記憶がなくて
確かに亮太無双してたな、それはめっちゃ覚えてるわ。
でも俺って多分スジちゃんと同じ班やったよな。
そう、ちょっと気まずないですかマジで。
ちなみに俺も覚えてなかった。
覚えてない覚えてないんや、
全然覚えてなくて。
いや、全部筋肉のせい。
そう濃すぎて、
濃すぎて、
筋肉が濃すぎてな。
あれって8月の合宿に、まあ、劇を2回生の間にやったんですけど、それの班やったかな。
そうやね、
そうそうそうそう、
それの衝撃がさ、劇しなあかんねんや。
確かに結構特殊やもんな、
劇って。あ、そっか、そのメンバーで会話合わせも集まってたのか。そうそうそう、あ、じゃあ誰が誰か分かります
か劇のメンバーやったら覚えてる、
劇のメンバーだったんだ
あとあと分かるやつみたいな。
え、りょうかちゃんは何か印象ありますか？
なんか知り合いがほぼ誰もいない状態での顔合わせやって、誰がまず2回生かも分からへんかった。そもそも初めて見る人ばっかりで、あの時写真撮ったやん、みんなで、あれ今見返したら結構みんな雰囲気とか変わったなみたいな、1年間で。
そうやね、
そう、この間それ思ってた。
え、スジちゃんと今めちゃくちゃ仲良しやけど、ここも初対面やった、
なんな、全く、
全く知らなかったよな。知らなかった。
そうそう、
なんなら、りょうかちゃんをもう先輩やと思ってた
お姉さん、
お姉さんオーラ出てた、
お姉さんオーラ出てたかもしれない
俺はね、太陽と顔見知りやったから。
あ、そうやな、
ちょっとね、そう、ありがたかった、
心強かったな、何人かいたのは、ほんまに。そうやな、
やろ、
みんな覚えてるんかな、14期生なんか顔合わせこの前したけど、 これでなんかもともとつながりのある子はあるっていうのは何人かは知ってるんだけど、うんうん、なんかねちょっと気まずそうな感じも
したけど、まあ、そうやもん最初はな、うん、確かに自分らもさ、うん、14期生の子に話しかけてたけど、うん、なんかちゃんと先輩って分かってくれてるんかな下手しい同期やと思われてへんかなみたいなとかあるよね、
う
ん、
やっぱり自分たちがその分からなかったように、うん、今の14期生の子たちもまだ分かってない子って何人かおるやろうなって思ったら、ちょっと私たちからアピールしていかないといけないね
そうやな、何が何か分からへんしな、2回生は、
うん、どんなキャラクターを推していきたい、
どんなキャラクター
どんなキャラクター
なんかあの個性が強かったらやっぱり覚えてもらえるってその時思ってたんですよね、去年とか、うん、今その後輩にちゃんと先輩として覚えてもらうために、
いや俺はねもう 前から思ってるんやけど、うん、なんか考え事をしてる時とかにすごい顔がこわばってしまう、うん、緊張しててもそうなんやけど顔がこわばってしまうから、まあ、なるべく怖い先輩と思われないように優しく笑顔で接していければなと思ってます。
優しい先輩のイメージ、
陽太郎別にそんなこわばってるイメージないけどな、
ないない
全然。どういう時、例えばゼミ中とかこわばったりしてる？
あのねゼミ中は多分大丈夫なんやけど、うん、何やろ、結構前に立ってマイク持って喋ったりとか、あ、それこそ顔合わせの時とかもだいぶ笑顔引きつってその時はねマスクしてたからバレてなかったんやけど、うん、もうこんな
確かに緊張してたもんね、
だいぶ緊張してました。
そうやな、りょうかちゃんはあれな、後輩いたらどういう、うん、なんていうの、よくなんて言われる、後輩とかから
なんて言われる、むずいな、
うん、なんか、
でも自分からあんまり話しかけへんやん、割と絡まれたら絡むけどみたいな、後輩にはちゃんと交流しに、
あ、ちゃんと自分からな、
自分から行きます。
そうやな、確かに
大事、大事、
大事やな。
すれ違った時に先輩やと思ってもらえへんかったらちょっとショックじゃない
ショックやな、
ちょっとショック、
ちょっと顔合うけど無視されるとかショックやな、
ちょっとショックやからそれは避けたい。
太陽は、
いや俺どういうなんがいいとか、なんてやろ、そうもうありのままで、ありのままで接していけたらなと思ってて、まあちょっと怖がられたくはないな、それだけは。
うん、そうやな、うん、
どうやったら怖がられへんのかなと、
怖がられることある？
いや怖がられへんけど基本、うん、でもなんかなあ、なんていうの、今まで接してきた後輩がもう部活とかそんなんばっかやから、またなんていうの、違うっていうか、うん、そのタイプっていうか、うん、スポーツばっかの子じゃないから、うん、だからまあもしかしたら怖がられたら嫌やしと思ってちょっと笑顔全開でいこうかな、
笑顔全開で、
そうですね。
ちなみに私は、うん、なんだろうな、あの舐められないように頑張りたい。
いやいや誰も舐めてない。
誰も舐めてない。
舐めてない。舐めてない。いや可愛がってるだけ。
スイちゃん、スイちゃん舐められるん？怖い。
いや高校生の頃の後輩にはめちゃめちゃ舐められてて。
どんな感じで舐められるって、どんな？
なんか、あ、吹奏楽部やったんやけど。うんうん、あのまあ、 あのこういうなんかレッスンとかがあるわけないんですけど、うんうんうんうん、その時にこの日来てねみたいな、うん、あの LINE で送ったら全然返信来ず、うん、なんなら未読無視のまま返信
返信、
まあまあ、深尾ゼミは多分大丈夫、
大丈夫、ちょっといい子ばっかりやと思っているので14期生はそんなことないとは思ってるんですけど、ちょっとちゃんとお姉さんらしくしないと、
ね、14期生の皆さん、これ聞いてる14期生の皆さん、期待しています。
お願いします。
お願いします。それではここで本日の1曲参りましょう。本日お送りする曲はラッドウィンプスさんのデートです。ピックアッパー、明日を考える30分。この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。 お送りしました曲はラッドウィンプスさんのデートです。
さあ、後半に入っていこうと思います。
はい、
まずは僕たちお茶服プロジェクトの活動についてなんですけど、うん、
はい、
この前僕たちが参加させてもらった試食会について、うんうん、じゃあ太陽簡単に説明してもらえるかな。
はい、ですね、僕たちが、フィールドワークでプロジェクトの活動で行かせていただいている南山城学園さんがその経営しているサピュエというカフェで今度新作を出すにあたって開発というか試食会があったんですけど、この間ねそれに僕たちも呼んでいただいて、で新商品候補のガトーショコラ、抹茶を使ったガトーショコラと抹茶を使ったパウンドケーキと、であとスノーボール、抹茶を使った、スノーボール粉糖が上にかかっているものと、で抹茶パウダーが上にかかっている、スノーボールをいただいたんですけど、どれもね高級な抹茶が使われてて、
そうやな、
もう感動しましたね食べた瞬間。
めっちゃ美味しかった。
すごい美味しかったそれは、ほんまに。スジちゃんだけこの中で来られへんかって、
う
ん、
ちょうどちょっと予定が入ってしまって行けなくて。
そうやね、そうやった、残念やったな。
来たかったな。
そう、あとそうやついでに、ついでにっていうかそのガトーショコラ、うん、新作のついでついでってお供、お供で抹茶、
抹茶な
もう、ね、いただいて、抹茶も 10ml ぐらいしかないやつ、
うん、こま一口、う
ん、ほんまに一口のをなんかもう
濃かったよね、濃いというか、う
ん、チョコチョコ
なんかおチョコに入れて、
あ、そうそう、おチョコに入れてほんまにもチョコチョコ飲むぐらいの感じで高級、めっちゃ高級な抹茶やね、それが
な、
うん、すごい
なんかね、少し氷がまあ入ってたんやけど、それでも全然多少薄くなっても十分濃い、
うん、
めっちゃ濃厚な抹茶やった
な。あ、なんていうの、うん、もう食べたことない、じゃあ食べたこと飲んだことない味して、うん、あれはスジちゃんにも味わってほしかった。
うん、まあ、うん、新商品として出せたら飲みに行きたいけどね、プライベートで。
そうそうそうそう、すごかったな、あれは。
常用の有名な茶葉ということで、
うんうん、まあ、
そのうち販売するのでね、みんなで、うん、このプロジェクトのみんなでご飯に行けたらなと思います。
そうやな、
うん、
やった。なんか7月もまた行かしていただけるということで。
そうやね、
試作会、
うんうんうん、
前回の試作会、試食会の、うん、まあ、反省とか改善点を踏まえて、うん、また新しい、うん、アップデートした試作品をまた食べさせていただけるということで、
楽しみ、
楽しみ、
楽しみやな、
本当に楽しみです。
自分たちもちょっと考えていかんとあかんけどね、うんうんうん、それをやっぱりプロジェクトとして売れるようにするためにどうしたらいいかみたいなことを今後考えていかんとあかんから、
なんか、まあ、価格設定とかも結構難しいし、あれどれぐらい高級なんかとか、
そうやね、
分からん。なんかりょうかちゃん一回聞かれて
そうそうそうそう、これいくらぐらいやったら買う、
うん、
みたいな、
うん、
聞かれて1000円って
そう
答えたんよ。
パウンドケーキ1個とガトーショコラ1個とでスノーボール、結構大きめのスノーボール1個ずつぐらいと、ほんまにその高級な抹茶が入ったセットでなんか売るとしたら何本ぐらいやと思うって急にいろかちゃんが聞かれて、
そうそうそう、
あ、それで1000円
って言ったら、1000円って
言ったらな、ちょっとな、筋伸びた、
ちょっとざわついた、
ざわついたよね。まさか
そう
高級なお茶っていうことをあまりよく分かってなくて、
なるほど。
いや、これは我々がちょっと味が分かってなかっただけであって、いや本当に美味しいんです。
そう、本当に、うん、もうね分かるぐらい、
うん、
で試作会って結構その企業の人たちも集まって、うん、結構緊張した雰囲気やるんやけど、うん、そのりょうかちゃんの1000円の時にちょっと会場ざわついた
したら、
でも和ませてくれたみたいな感じで、
すいません、
めっちゃ面白かったです。
値段を上げるにはいかにそのりょうかちゃんに高級かどうか
よくわからん人にも高級かも
伝わるようにしないと、
いや、うん、
貴重な学生目線の意見ですから
、うん、大事だと思う。
次もお願いします。
お願いします。
他にはね、なんかあの 日持ちさせるには水分の量を、う
ん、あ言ってはった、
そうそう、だいぶ減らさないといけないみたいな話を聞いて、うん、もう普段お菓子あんま作らない俺からしたらだいぶ、うん、あそうなんやっていう感じやったんですけど、うん、なんか水分が少なくて抹茶を使えるなんか新商品って、うん、ま、その前回だったらパウンドケーキとかスノーボールがあったんですけど、うんうん、他に何が思いつきますかね。
水分の少ないって、なんだろう、
むずいよな。
例えば羊羹とかだったらだいぶ水分が多いから、うん、あんまり日持ちしないよねみたいな話が前回上がっていたんですけど、
うんうん、まあ、洋菓子とかなのかな、クッキーとか、うん、スコーンとか、
あスコーンか、
スコーンない
いな
確かに出てこんかった
な、出てこん
か
った、うん、
なんか水分持ってかれるイメージがスコーンにはっていう水分ないやろっていう、なんか
勝手な自分食べた時にな口の中持ってかれるかどうか、
その作ったことがまだなくて、わからないんだけど、ただ単にそういう偏見
うん確かに、
前回の時に抹茶のお菓子何食べたいみたいなのも聞かれて、その時にマカロンって言ってんけど、その障害のある方が工程難しいんやってマカロンって、なんかそういうことも考えなあかんから大変やな、
難しいな。
サピュエで働かれてる方が結構障害者の方が多いから、その方たちでも作れるぐらいの難易度のお菓子、
マカロンは難しい、
難しい
ちょっと男性陣作ったことないからなえ、そうなんだ。
レシピ教えてあげるので、ぜひ一緒に作りましょう。
作りたいです。
じゃあ、本日最後のトークテーマに移っていきたいと思います。
はい。
今週末、15日、16日には祇園祭りですよ。
はい、ちょうどこの放送日。
放送時間ね、僕たち頑張ってますね、多分この頃
頑張ってるな、
この頃には多分汗だくで頑張ってますね、
ゴミ拾いしてますね。
そうですね、
お祭り当日に出るゴミを回収するボランティアさんたちに指示を飛ばしたりする、はい、リーダーとしての役割を当日担うわけなんですけれども、はい、皆さんぶっちゃけどうですか。
ぶっちゃけ
ぶっちゃけ
ぶっちゃけと言いますと
僕は不安です。
あ不安
とても不安です。
確かに、や
ぶっちゃけ言うと、まあ、リーダーとしてそのちゃんとできるかなっていうのもあるんですけど、まずもう暑い、ずっと朝の10時から夜の遅くまでそのリーダーっていないといけないので、まあ、ちょこちょこ休憩は取るんですけれども、やっぱり人が集まるところ でさらにもう京都なんてすっごい暑いから、倒れないかがすごく心配。
わかるわ。めっちゃわかる。そこやな一番は。
去年はリーダーじゃなくて、まあ、一般ボランティアとして参加させてもらったんですけど、うん、もうその時にもね、結構熱中症で倒れる方とかもいらして、救急車も結構来てて、いやちょっと気をつけていきたいそこは。
そうやな確かに。なんかりょうかちゃん意気込みとか、
意気込み、
むずいな。そう、
意気込みか、なんかエリアが、そのボランティアリーダーが管轄するエリアが、何個ぐらいの、8個ぐらいに分かれてんのかな、
うん、そんな大体そうやな、
8チームぐらいに分かれてて、うん、当日はそのリーダーの中にもリーダーがいて、なんか自分のところは屋台少なめのとこやってんけど、人どんなに来るんやろうとか、京都の街の網目やから迷子なりそう、
ほんまに分からへんもんな、うん、ここら辺、2回ぐらい、そう先週も研修とかしたんですけど、もう道はあれはもう覚えられないです
京都の人、京都
やけど、うん、まあ、京都の下の方やからほぼ奈良やから、もうあれはもう無理やな、ほんまに、
難しい
やっこ覚えられへん、
道聞かれるかもしれないみたいなこと言ってましたけど、ちゃんと答えられるようにしとかないと、
マニュアルをしっかり読み込んで当日迎えていきたいと思います。
亮太郎とか意気込みっていうか、
これですか、当日、我々リーダーはあのトランシーバーを、持つことになるんですけど、もうその情報の伝達をしっかりミスしないように、
あーそうやな、
まあ、その前回研修として、京都大作戦という、フェスに、ボランティアとしてまた参加させてもらったんですけど、その時だいぶトランシーバーの情報伝達が僕ちょっとミスしてしまいまして、
そうやったんや。
なんか耳が悪いのか全然話してる内容が聞き取れない
難しかった
。うん、確かに。
そういうミスを減らして当日頑張っていきたいと思います。
は
い、
今頃頑張ってます。
頑張りましょう。頑張ってます。
ということで、そろそろお時間ですので締めに入ろうと思います。はい、じゃあすじちゃんお願いします。
はい、じゃあ本日はお茶服プロジェクトがお送りしました。来週は、商店街プロジェクトがお送りさせていただきます。番組へのお便りはファックス番号 075-253-6901 まで、 E メールアドレス info@radiocafe.jp までお願いします。ピックアッパー明日を考える30分、この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。本日お送りしたのは中筋と
涼香と
涼太郎と
太陽でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さようなら。